こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんとですね、スタンド FM の方でお便りをいただきまして、はい、そう、ちょっと気づくのが遅くなっちゃってたんですけど、普段あまり見てないくて申し訳ないです。はい、完全に気づくのを、遅くなっちゃって、で、コンポーザー2は使わないですか？継続プレトレーニングやポストトレーニングで君 K2.5 からだいぶ良くなってるらしいですよっていう、まあ、お便りと、まあ、あとは GLM5.1 の感想を待ってますというような、はいはい、お便りを、いただいております。はい、まあ、ちょっとコンポーザー2はまだすいません、使えておりませんね。本当に早いし、なんかそこそこ、まあ、ステップ踏んで、しっかり実行できるみたいな噂は聞いているものの、ちょっとまだできてないんですけれども、まあ、今回ちょっと GLM5.1 を、まあ、使って、見ているので、まあ、その辺の、まあ、共有というか、まあ、どんな感じかみたいなところと、まあ、あと、QWEN 3.6 プラスっていうのが、まあ、今オープンルーター上で無料で使えるようになってるんですけれども、はいはい、そちらもちょっと、試しに使ってみたので、まあ、その2つをこうちょっと照らし合わせながらというか、まあ、どんな感じかみたいなところの話ができたらなというふうに、思って、おりますっていう感じです。まあ、僕も阿部ちゃんも2人とも、使ってるので、まあ、お互いなんかどう感じてるかみたいなところを、話できたら、いいのかなと思っております。はい、はい、じゃあ、まあ、そんな感じなんですけれども、まあ、軽く、うん、じゃあ GLM5.1 と、QWEN 3.6 プラスが、まあ、どんな特徴のあるモデルなのかみたいなところを、まあ、ちょっと共有してから、まあ、実際の本題、まあ、感想の部分とかその辺に話できたらと、思うんですけれども、まあ、まず GLM5.1 は、はい、実際に、まあ、GLM5 から、かなり、うんうん、まあ、特にコーディングスキルにおいてっていうところで、うんうん、伸びましたよっていうところですね。うん、まあ、一応なんかクロードコード上で動かしたなんかベンチみたいなのがあって、で、うん、それでいうところの、まあ、GLM5 までは 35.4 だったんだけど、まあ、5.1 になって 45.3 に、うん、伸びました。 28% 向上しましたよっていうところと、あとクロードオパス 4.6 は、はい、まあ、その一方で 47.9 っていうところで、まあ、うん、マイナス 2.6 点分ポイント分っていうことで、かなり僅差まで近づいてますっていうのが、はい、まあ、っていうのが、まあ、一応、まあ、特筆すべき点として謳われてるっていう、感じですね。はい、で、まあ、実際、コンテキスト量とかは変わらず20万トークンのままになってるっていうような形です。うんうんうん、はい。まあ、実際にこうオープンルーター上とかではちょっとまだあの GLM5.1 とかが出てないので、まあ他のあのベンチマークとかその辺はまだ分かんない状態なんですけれども、一応そんな感じの比較になっているとのことです。で、一方で QWEN 3.6 プラス、まあ、これはオープンルーター上で出てはいるんですけども、ベンチマークの公開まではされてない。で、なんか X 上ではなんかベンチマーク取れたよみたいな感じで図が出てるんですけど、
うんうんうん、
あのクロード 4.5 オパスとの比較っていうなんかこうなんとも、
なんだろう、 4.6 で比較してほしいですよね、こういうの。
そう、 4.6 で比較してくれよってはい感じの、うん、まあ、しかも GLM との比較もあるんだけど、 GLM も5と比較してるっていう感じで、まあ、5は、ね、あの 5.1 はねまだベンチマーク出てないから、まあ、そういう意味でも比較できないみたいなところだと思うんですけど、まあ、なんかそんな感じの なんだろう、ちょっとこの表にはなんかすごい作為的なものを感じるんですけれどはい、まあ、なので、まあ、はっきりとしたベンチは出てないっていう感じなんですけれども、一応 QWEN の、3.6 プラス、に関しては、うん、なんと、うんうん、あの100万トークンのコンテキストウィンドウがあると。これは結構でかいですよね。
ありがたい、
うん、めちゃめちゃありがたい、はい、あと一応 3.5 からの 3.6 プラスへの、まあ、一番なんか大きい進化みたいなところが、まあ、なんかまとめられてたんですけれども、うんうん、まあ、あの 不必要な思考ループを削って、まあ、結論に到達するのを高速化したよっていうところと、あと、まあ、同じタスクでも、まあ、トークン効率が上がってより少ないトークンで完了できるようになったよっていうところと、まあ、あと、ハルシネーションの削減、まあ、特に、まあ、100万トークンでの出力向上っていうところと、あとはなんか強制、あ、まあ、これはなんかオープンルーター経由で今プレビュー版だからみたいなところもあると思うんですけれども、まあ、強制的にチェーンオブソートで、やってくれるから、まあ、あのタスク追従性が上がったみたいな感じで、まあ、捉えておいてもらったらいいのかなというふうに思って、おりますと、まあ、なんかそんな感じで、まあ、まだちょっと情報が足りてない中でみたいな感じなんですけれども、一応そんな感じになってます。まあ、けどね、僕たちはね、なんか実際に使ってどうかみたいな方が重要だから、まあ、正直、
うんうんうん、
まあ、ベンチマークはあくまでもなんか参考程度にっていう前提ではあるんですけれども、うんうん、はい、まあ、ちょっと実際のなんか感想とか言い合えたらなというふうに思ってます。まあ、ちょっと最近ね、なんか GLM 最近っていうかもう今朝か GLM5V の、うん、ターボってやつが出てね、あのマルチモーダルの、ターボが出たりとかしてっていう、うん、なんかまあ結構 GLM かなりアップデート早いなっていう、まあ、感じなんですけれども、まあちょっととはいえ 5.1 どうだったかっていうところの、まあ話が感想ができたらと思ってます。阿部ちゃん、なんか使ってみてどうでした？
いやー、GLM5.1 なんですけど、まずは。なんか僕たちで言うと、うん、まあ、オープンコードっていう、まあ、ハーネスを使っていて、まあ、クロードコードとかコーデックスと同じように、オープンコードっていうハーネスを使っていて、うん、まあ、今、オーマイオープンエージェントっていう名前に変わったんですけど、もともとは、オーマイオープンコードっていう、名前のプラグインを使って、まあ、それこそ、刺繍ポスとか、まあ、アトラスっていう、なんか、エージェントを、うん、動かすことで、まあ、オーケストレーションしながら開発をするっていう形、まあ、以前からも、まあ、結構、
まあ、何回もね、
ポッドキャストで何回か話してたと思うんですけど、まあ、それで、まずは、うん、僕は刺繍ポスで、
うん、
GLM5 を普段使っていたんですよ。うんうん、彼は結構、クロードコードじゃないか、クロードの、オーパス 4.6 と、まあ、割と近しい性質を持っていて、うん、かつ、まあ、推論も結構いいので、GLM5 の時は、刺繍ポスっていうエージェントとして使っていて、まあ、満足してたんですけど、これが GLM5.1 に変えてみたところ、
うん、
なんか結構、動作がそもそも不安定だったり、なんか全然、うまく動かないっていうことが多くあって、でなんかもうそもそもなんかモデルとしてそんなに使えないんじゃないかっていうのが、うんうんうん、正直な感想としてありました。でなんかどんなことが起きてるかっていうと、はいはいはいはい、なんか最初こそはなんかいい感じに返信は返してくれるんですけども、うん、なんかそれこそ 3,4 ラリーをしているだけぐらいでもうなんか意味不明な文字列を出力しだしたりとか、
うん、なん
かファイルに書き出しますって宣言してから、
はいはい
はいはい、結局、うん、なんか返信の中にもファイルに書く、コードとか
メッセージを書いて
るとかをメッセージをただただ長々と返して終わるみたいなことを うんうん、やっていて、まあこれはもちろ ん、 なんかオープンコード上でのチューニングがまだされてない、まあ、出てきたモデルなのでそっちの性質もありつつも、うん、なんかそのツールユーズの性能が結構低くなってしまったんじゃないかなっていう風な感想を受けました。
はいはいはいはいはい、はい、
でかつなんか GLM って 4.7 の時に一番良くなかったのがそのロングコンテキストの性能が結構低かったんですよ、うん、まあ、ちょっとでも長い会話になるともう、思考が破綻したりとか、まあ、なんか支離滅裂な文章の生成が起きたりしていて、それが GLM5 でかなり改善されて、うん、ほとんど起きなくなってたんですけど、それが GLM5.1 でまた起きるようになってしまった、うんうんうん、そういうような感じを受けてます。
なるほどね、
うん、結構なので正直 GLM5 と 5.1 どっちがいいですかって言われるとなんか5でいいんじゃねみたいな感覚で僕はいました。
あ、てか5っていうか5ターボじゃない、なんかどっちかって 俺のイメージで言うと5ターボが一番安定してるイメージがあるんやけど、うんうんうん、どうなんだろう。
あ、確かに安定感で言うと5ターボがいいなって思ってたんだけど、うん、なんか最近の動きを見てると5でも全然なんかそんなに おかしくなることはなくなってるなって僕は感じたんです。なんかそれが内部的なアップデートがあったのか何も分かんないんですけど、
はいはいはい、なるほどね。
あんまり Go ターボと Go の違いは感じなくなってきてます僕の中
で。あ、それで言うとなんか今その GLM Go って、うん、5.1 が安定しないみたいなのは、うん、俺なんか GLM Go の時も結構感じてて、で Go ターボになった時になんか結構安定したなって思ってたんやけど、うん、そっから Go は使ってなかったよね、はいはい、なんですけど、はいはい、なんかもしかしたらなんか初期のそういう不安定みたいなところなのかな、うん、なんか追加で今チューニング中というかみたいなのあるのかな、もしかしたら
あるのかもしれない。あのインフラ、結局インフラありきなところもあって、うん、例えば 5.1 って結構そのトークンの速度が遅いって結構 X とかでも言われていて、うん、それって割とこうインフラ起因の話、うんうんうん、そのどれだけそのトークンを処理できるかっていう話もあるので、ま
結局あれよね、ゴーさんのコーデックスパークとかのなんかセレブラスのそのあれを使ってるのかみたいな、計算機資源使ってるのか、そういうのに近いってことやね。
近くて、なんかそっち側の不安定さに引っ張られてる可能性もややあるのかなっていうのはあるので、なんかちょっとまだ様子見なんだけど、うん、現時点ではちょっと 5.1 使えないかもみたいな感覚を得ているっていうような話ですね、うん、
はいはいはいはい、うん、なるほどね。
一方でなんか昨日は調子良かったんですよ、うん、少しだけ使っててなんかいい回答、なんか他の、まあ、それこそこの後さ喋ろうとしていた QN 3.6 Pro と全く同じタスクをちょっとさせてみた時に、うん、5.1 だけ、ちゃんとなんか僕も分かってなかったようなことを発見して、うんうん、こういうのありますよと教えてくれて、あいいじゃんっていうのは、うん、一瞬あったんですよ。だから、うんうん、タイミングによっては安定してその時は、まあ、性能はいいかもしれないんですけど、まあでもそのそれについてもその後ちょっとさらに会話を続けてるとまた支離滅裂な、うん、
はいはいはいはい、
生成が生まれていたりするので、やっぱりどうしてもロングコンテキスト的な耐性は低いんじゃないかなっていう感じ。
前提20万トークンがちょっともう低すぎるみたいなとこあるよね。
そうだね、もうなんか20万
の、いやまあもちろん大きいのは分かってる。なんか大きいのはなんか LLM の事業者目線で言うと、いや20万トークン大きいでしょみたいな感じはあると思うけど、はい、なんか僕らのなんかで、ね、GPT5.4 とかが100万トークンをもうサポートしてしまったがゆえに、ちょっとね、なんかその感じで使っちゃうとみたいなのあるよね。
まあそうだよね。最近のフロンティアモデルは100万トークンをサポートする動きが、まあオーパス 4.6 も100万トークン、
それともそうだし、
ね、動かせるって前提で考えるとやっぱちょっと心足りない、なんか足りないなっていう。
うん、まあだし5.3 コーデックスでも40万トークンあるしね、実際。
まあまあそうだね。うん。
やっぱ倍違うのは違うよね。
全然違う。うん。
うん、なるほど。
まあ、僕が感じた GLM 5.1 はちょっとね、
うんうん、
まだまだ。
9円は？
いや9円、いやこれがね僕最高だなって今のところは思ってます。
一応ちょっとすいません話す前に、はい、9円を今オープンルーター上で無料で使えるようになってるんですけど、これ一応なんかプロンプトとか全部学習される前提でしか使えないっていう前提を持ってして、うんうん、一応オープンルーター上で無料で使えて、オープンコード上でも無料で使えるんですけど、うん、まあ、それもまあおそらく学習されるだろうっていう、ちょっとそこは分かんないんですけれども、オープンコード上だったらどうかっていうのは分かんないけど、まあ、基本的には学習されるために無料でプレビューまで提供してるみたいな感じなのかなと思ってるんで、まあ、使用する際はなんかあんまりなんだろう、自分の本当にやってるプロジェクトをには使わない方がいいと思いますよっていうのをちょっと補足だけ、
う
ん、はい感じです
。はい、まあそうだね、うんうん、でまあ結論結構良くて、非常にこれこそ今話していたようなロングコンテキストになっても全然、まあ、耐えられるっていう、まあこれはもともと QN 3.6 Pro っていうのは、まあ、100万トークンのコンテキストウィンドウをサポートしているっていうところの前提があるからだとは思うんですけど、まあ比較的、うん、コミュニケーションが長くなったとしても全然性能が劣化するとか思考の質が低下しているっていうのは、まあ、あんまり感じられないように思っています。うんうんうん、でかつその推論力に関してもなんかその結構オーパス 4.6 を使ってる時の感触に近くて、うん、 まあ、コミュニケーションも良好だし、うんうんうん、まあ、だからこういうことしてほしいって言ったらその指示に対する 追従性能が結構高いっていうところがありました、うんうんうん、で、まあ、結構そういう意味ではあの僕らでいうとこのオープン、あ、オーマイオープンコードの、うん、あの刺繍ポスのサブ、あの刺繍ポスのエージェントとして、うんうん、
アトラス
とか、使っても、そう、アトラスとかそういうオーケストレーターを担うエージェントとして、うん、まあこの QN3.6 プロを配置しても十分戦えるぐらいなんじゃないかって僕は感じるぐらいには非常によく動いてくれるモデルでした。
うんうんうんうんうん。実際のなんか頭のキレみたいなのはなんかどんな感じなの？
頭のキレに関してはどうだろうな、すっごい複雑な問題をさせていたわけではないっていうところと、まあ、さっき話した GLM5.1 と QN3.6 の、うん、に同じタスクをさせたときに、まあ、5.1 しかその僕が求めていたような機能の発見っていうのができなかったっていうのが一個あるので、なんかこう、すごい切れるかっていうと多分そうではなくて、どっちかって汎用性の高いモデルみたいな感覚な
の。ああ、まあ、あとシステムのその安定性の高さみたいなところなのかな。
そう、そうだね、安定性の。
うん、
そういうのは感じますね、はい、
うんうん、確かに何か今僕のその前から言ってるマストラクローってマストラでオープンクローを持つみたいなのをちょうどね、うんうん、オープンコードで、まあ、無料だから、まあ、しかも別に全然何か試しのプロジェクトみたいな感じだし、何、うんうん、かその資産を生かして自分のプロダクトに転用していこうというか、うんうん、そのうまく何か思想をチューニングできるのの一つの材料というか。みたいな感じで考えてやってるだけだから、うん、まあ学習されてもいいかっていう前提でそれを思いっきり回してたんやけど、うん、まあある意味なんかマストラの仕様を見て、うん、オープンクローの今の仕様を見てマストラのコアの機能を使えそうだったらマストラを使うし、オープンクロー独、うん、オープンクロー独自でまあそういう独特な設計思想だったらカスタマイズして入れるしみたいなのを判断しながら、まあタイプスクリプトで書いていくみたいな感じなんで、まあ、多分なんかめっちゃ頭使うわけでもない、めちゃくちゃなんか、うんうん、なんかその本当にやったことないことをやるみたいなよりはよっぽど多分 AI からすると楽な作業みたいな感じになった時に、うん、結構なんか100万トークンコンテキストが結構効いてて、やっぱひたすらあの ULW ループってあるじゃん、あの OM をあの、
はいはいはい、
オーマイオープンエージェントのやつであのループ、はい、ラルフループをでひたすら一番初めのこうプロンプト投げてやり続けても全然劣化してる感じがなくて永遠と動き続けるみたいな感じになってたから、なんかそういう作業にはすごいいいんだろうね。しかもなんかちゃんと分析として的を得てたからアホじゃないんだなっていう、
はい、うん、そうだね、少なくともアホではないね、うん、
うん、だってね、あのその中の説明でマストラのこの機能とかっていう説明があって、おべちゃんこんな機能あるだあるみたいだねみたいな感じで、なんか俺らも実際学びあったしね、うん、なんか
そうだよね、うん
うん、
そう
だからなんか結構救援安定してるよね。
そうだね、安定、まず安定してるのが、うん、そうこのオーケストレートエージェントとしては、うん、結構大事だし、あとまあコンテキストウィンドウの大きさっていうのがやっぱ
大事
よね、
大事よね、
うん、
うんうんうん、
でしかもなんか QN3.6 ってそんなこう遅いわけではなくて、むしろちょっと早い寄りのモデルかなって、
確かに確かに、
そのトークンの出力に関しては結構早めかなっていう風に感じてて、うん、まあ実際5とか 5.1 ってなんか僕の端末で、まあオープンコード使ってる時に トークンのスピード測ってるんですけど、なんか 5.1 とか5ってなんか 19TPS ぐらいしか、 20TPS 前後しか出ないんですけど、
うんうん、
なんか QA3.6 とかは30超えてるんで、まあ、やっぱ早いなっていう、
あ、1.5 倍ぐらい早いんだ、
1.5 倍ぐらいの速度で動いてんだなっていうの
は、うんうん、なんかそれもあれなのかな、さっき言ってたあの、まあ、無駄な重複思考をやめるみたいなチューニングがされてるみたいな、
うんうん、
なんかそういうのが効いてるのかもね、
効いてるかもね、うん、
うん、なるほど、あ、まあけどそれは思考の話か、思考の話だからアウトプットの時の速さとはまたちょっと違うのかな、まあいいや、なんかそうだね、個人的に GLM5.1 ちなみになんか俺が使ってみてみたいなところで言うと、うん、もうまさに阿部ちゃんと同じような意味わかんない文字とかなんか動かなくて返ってこなくなっちゃったみたいなとか、サブエージェントが、うん、とか、うん、まあ、なんかやっぱ安定しないなっていう感覚と、あとは今なんかメインのオーケストレーターとして GPT5.4、まあ、100万トークン使えるやつを使ってるっていう前提に立った時に、はい、まあ、そこそこ大きいタスクをやらしてるから、うん、まあ、そんだけ使えるんだったらっていうので、うん、そうした時に計画の時に出てきたタスクが、まあ、そこそこ大きくて、やっぱちょっと20万トークンが心もとないみたいな感覚になることが多いので、はい、サブエージェントしてもちょっとなんか辛そうだなっていうのを感じてて、でそうした時に、うんうん、5.1 サブエージェント微妙かって思ってたんだけど、なんか阿部ちゃんがその思考のキレみたいなところで、まあなんか 5.1 いい時もあるよみたいな話だったら、なんかこの辺はコンテキストエンジニアリングの問題なのかなっていう感覚もなんか得てて、うん、なんかもっとこう計画の後に1回スラッシュコマンドで10万コンテキスト10万トークンコンテキストぐらいに収まるような計画を、うん、まあ、一つのサブエージェントに任すみたいな流度にしてくださいみたいなのがうまくいくんだったら、うん、なんかそれは GM5.1 で十分だよね、頭の良さもいいしみたいな、うん、結局なんか今コンテキストウィンドウの問題でなんか圧迫してくると変な挙動になるし、ちょっと頭のキレも悪くなるみたいなのがボトルネックのだけで、うん、なんか最大瞬間出力だけで言うと 5.1 の方がやっぱいいみたいな感じなのかなって、なんか話聞いてるとね、俺はなんかそういう使い方をしてないから感じることはできないんだけど、
まあ確かにその
そういうのは、うん、
最初に立ち上げたその計画の、まあ、ステップ、うん、こういう計画で進めるっていうところをもう一段階細かくしてもらって、まあ、その GLM5.1 とかが全然コンテキストとして耐えるぐらいに落とし込んだ時にそこを実行部隊として 5.1 にやらせたらまあ切れるしやってくれるんじゃないかなみたいなイメージかな、
うんうん
うん、
いやそうだね、
それね、いやそう思って、いやまさに、うん、なんかそうなってくると、なんかでも、うん、とはいえそれでいけるってなったとしてもこの 5.1 の不安定さ怖いなって、遅いからね、そう、
まあ、あと遅いからさ、なんか一番簡単なやつ早いやつにやらしたいじゃん、
まあ、まあそうだね、
なんかそこもなんかネックになってくるよね、じゃあ Go ターボの方がいいのかなみたいな、 GLM Go ターボの方がいいのかなみたいな、
いやまあそうなんだよね、あと中華系でまあよくある、まあ、特性としてはやっぱりその 5.1 もあるし、まあ、この間話してたような2も V2 かなもうそうなんだけど、うんうん、結局ちょっとコンテキスト長くなると破綻したりとか、なんか途中で急に同じこと連呼しだすとか、うん、なんかそういうなんか不安定さがあって、
はいはい
はい、そいつらをサブエージェントで使おうとかって思うと、まあ不安っちゃ不安だから、
なん
か、
まあ、不安よね、正しく動いてるのか分かんないもんね、正直。
そう、なんか最近それで僕がなんかこういうの欲しいなと思ったのが、そのサブエージェントとか、まあ、もちろんメインのエージェントとかもそうなんだけど、なんかそいつらを、うん、ちょっと監視する、その出力をなんか1分おきぐらいにサンプリングして、うん、なんか AI がおかしく挙動してないかっていうのをなんかローカル LLM とかで判定して、やばそうだったらストップかけるみたいな、うん、なんかガードレールの装置みたいなのを、はいはいはい、オープンコードとかだとプラグインでなんかそういうのに介入できる仕組みは作れる気がするので、そういうのを作れたらなんか結構なんか安くて、なんかでもまあ頭のキレはいいんだけど、コンテキストウィンドウ狭いような
途中で暴れ出すみたいなね、
そうそう、そういうのをうまくこう制御してコスパよくこうハンドリングできる可能性もあるかなみたいなのをちょっと思ったりしました。
確かに、そういうの欲しいな、なんか、うん、実際俺だってあの 5.1 でやってた時なんかそんなことをやってたもんね、うん、なんか帰ってこなくなったりしたら、そのサブエージェント今おかしくなってるから、うん、一回あのインターラプト止めて、でもう一回こうちょっとサブエージェント止まってるから立ち上げ直してもう一回お願いしますみたいな、けどその時に、はい、あの同じセッションで続けたら結局おかしい状態のセッションで立ち上がるから、うん、全く新しいセッションでなんか依頼し直してくださいみたいなこと言わないといけないけど、あ、まあ、それをちょっとこちょびちょびやってくれるだけで全然違いそうや、ね、
そうっていうのができないかなと思って、ちょうど僕はローカル LLM に昨日あたりちょっと
手を出し始めたっていう昨日の夜なんか、ま
あ、そういうのもあって、
うん、なるほどね、まあけど20万トークンはまあやっぱちょっと辛いよね。
まあもう辛くなってきたね。まあ1年前とか20万トークンすげーって大騒ぎしてたけど、
うん、
もう今や100万トーク
ン、よくやってたよね。
いや本当によくやってたなと思う、
うん、まあ手元で動かす前、手元でっていうかまあ今も手元だけど、なんだろう、ほっぽり投げるみたいな前提じゃなくなってるっていう、
まあね、
なくなったんだ、
そう思った
んだ、うん、
うん、 そうだね、前はなんかまあとにかく監視して出力をずっと見てるみたいな状態だったから、
うんうんうん、まあ、
それと比べたら今やらせてることのタスクの大きさっていうのが圧倒的に大きくなって、
だからそうやね、複雑性も増したしね、うん、
そうだね、
確かに確かにそれもあるな、
うん、
いや9円 3.6 頑張ってほしいな、
いやマジでちょっと楽しみです僕は、あのコーディングプランとかで出てきてほしいですね、
うん、はいはいはい、多分あのアリババのやつがさ、うん、アリババのコーディングプランがさもうなんか追加のあれをやめちゃったよね、停止しちゃったよね、
あそうなんだ、うん、あそうなんだ、
そうそう確かまたあれしてんのかな、あなんか俺がちょっと前に見たときになんか新規募集を停止しますみたいな、
あそうなんだ、
うん、今はどうなんだろう、あライトプランの新規受付を終了します、
なるほどね、
3月20日時点で、だからもう一個上のプランとかやったらあるのかもね、プロプランか、うん、プロプランだったらあるけど、それでも今あれかな、まあドキュメント上で言うと9円 3.5 プラスが一番大きいって感じかな、
あ 3.5 プラスっていうモデルもあるんだ、
うん 3.5 プラスっていうのがある、もともと
あそうなんだ、それは知らなかった、
うんそう、でそれの上位モデル的な感じで出てきたっていう、まあ、9円 3.5 いっぱいあるからね、なんかクロードコードの上流下みたいなとかもあるし、
あそうだね、9円 3.5 とか9円ベースのモデルはいろいろあるみたいだね、
うん、まあ、一応なんか9円 3.5 プラスっていうやつがなんか多分普通になんかサブスクとかで使えるやつみたいな立ち位置でいてっていう感じですね、うん、いやけどローカル LLM で100万トークンコンテキスト出てくるってすごいよね、ある意味、
うん、そうだね、
まあまあ動く、実際はなんかでかすぎて動かせないけどさ、
まあすごいマシンが必要になるけど、
うん、うん、多分オープンソース化予定なのかな、
まあでも QN 3.6 プラスはなんか GLM5 よりもちゃんと頭いいなっていう感じがしますし、うん、まあ前回キミ 2.5K だっけな、うん、なんかまあ、うんうん、GLM よりも5よりも頭いいんじゃないかって話があったけど結局微妙だったよねみたいな感じではなくて、うんうんうん、まあしっかりと使い心地としても QN 3.6 プラスはいいっていう感覚を得てるので、うんうん、ここは非常に、あの逆に言うとね GLM 5.1 ですごい僕はショックを受けてるので、あの GLM ファンだったので僕はもう裏切られたなという気持ちで悲しい気持ちになってました、はい、あんなに期待して出てきた 5.1 があれみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、直後にね9円 3.6 プラスが出てきて僕は救われました
ね、はい、まあ確かに、まあ、あとなんかコーディングモデルじゃないけどあのホロ3ってやつは気になるね、はい、コンピューターユーズの特化のモデルみたいなんで、うんうんうん、5.4 よりもいいベンチ出すっていうのがあるのと、まあ、あと最近だと、うんうん、あのカトコーダープロ V2 っていう、
あなんか出てきたね、
そうそうそう、あれもなんかコーディングプラン出してるよね、あそこも、そうあれもちょっとね気になる、
うん、
実際どうなのかっていうのは分かんないけど、あとねあのトリニティラージのプレビューってやつが今までオープンルーター上にあったんですけど、
うんうん、
それがもうちょっとで廃止されるんですよね、オープンルーター上でずっと使えてたやつが、
うーん、
トリニティラージプレビューが4月10日に Going Away って書いててずっとフリーでやってたんだけど、うん、それがね次トリニティラージシンキングっていうやつが新しくオープンルーター上で出てて、
うん、
これのちょっとベンチは気になるなって思ってる、インプットプライスが100万トークンコンテキストあたりで、まあ、0.25 ドルでアウトプットがね 0.9 ドルなんですよね、相当安い、
安いね、安いですね、うん、それも、
うん、だからこれがちょっとどういうモデルになるのかなっていうのがちょっと気になってる、まあ、うん、コンテキストの許容量は26万 トークンかっていう感じらしいんだけど、うん、これちょっと気になるなっていうふうに思ってます、
うん、
まあそんな感じですかね。だから9円 3.6 が、まあ、これ実際今プレビューでフリーでしか使えないのが今の現状だけど、まあここが実際にアリババのコーディングプランとかに出てきた時に僕たちの選択肢に入ってきそうですね。
いや非常に有力であると僕は思いますね、うん、
ね、なかなか有力な気がする、うん、はい、まあそんな感じですかね、
はい、
まあ結論、まあ、じゃあ最後に総まとめとしては GLM5.1 は、まあ、頭の切れはいいが安定性に難ありちょっと期待外れっていうところで、
うん、
9円 3.6 プラスが思いのほか良かった、100万トークンコンテキスト最高って感じなのかな
そうだね、そうだね
超簡単に。
いやでも本当中華モデルのなんだろう、こう毎日出てくるって感じすごいよね、新たなモデルが、うん、
すごいね大変よみんな本当に
ね、もう僕らも大変ですよね追いつくのが
うん、ちょっとコンポーザーはすいませんまだ見れてないんですけれどって感じですね。
そうだね、
はい、まあちょっとねパッと使っただけじゃなかなかあれだから、そこそこ使って話さないといけないからね、
うんうんうん、そうだね、
うん、うん、っていうのがあるのでもうちょっとお待ちくださいっていう感じですね、
はい、
まああとあれかな、コンポーザー2がなんか僕らの使い方には合ってないんですよね。
うん、なかなかね、
そのオープンコードでやるっていう前提、まあ一応使えるけど、
うん、
なんかコンポーザー2ってなんか立ち位置的に難しいところにいるんですよね。
そうなん、
なかなか割
り当てる場所がなくて困ってるって感じ
で、ね、そう、なんか当てる役割として当てる場所が超微妙な感じなんですよね。まあっていうのもちょっとあるっていう感じですね、うん、まあそんな感じです。はい、じゃあ今日はそんなもんですかね。
はい
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の事情をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回は、GLM5.1 と、あと QN3.6 プラスを、まあ、実際にちょっと使ってみてどうだったかみたいな、話をしました。まあ、こんな感じで、まあ、いろいろと、モデルであったりとか、まあ、ツールとか使って、いるので、もし気になる点とかあったら、いつでもコメント、お便りお待ちしております。はい、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。